お願いします。なるほどね、営業も広告も含めてお客さんを夢中にさせる言葉ね、ありますね、あるんですよ実はで反対にもう夢中にならない言葉、もう全く無視しちゃうような言葉っていうのがありますよと。でそれ何かっていうと、ふわふわした曖昧な言葉っていうのがお客さんからしたらもう全くどうでもいい言葉になりますよと。でもしあなたの営業トークだとか、あなたの営業の使ってるアプローチブック、もしくはまあ広告も含めてホームページも含めて、そういう曖昧な言葉が入っているかどうかっていうのをちょっとチェックしていただければなと思います。その言葉が入っているとお客さんは目をそらしますからね。目をそらす、目をそらすってことは心も離れていってしまうわけやから、それが2つも3つもあるとお客さんはもうあさっての方見ちゃうからね。もうポケーっとホームページだったらもう戻るボタンを押されるとかペケボタンを押されてしまいますし、広告だったらクシャクシャポイってされてしまいますよ、 DM も含めてね。なんかそういう曖昧な言葉っていうのが入っているかどうか入っていないかどうかっていうのをまず確認しましょうねと。例えば、僕がやってた太陽光発電の場合だったら、例えば21世紀の新エネルギーとか、これからはその電気を使う時代から作る時代へとか、家計に優しい太陽光発電のある暮らしとかいうのが、まあ、広告でもホームページでもそのアプローチブックね、セールスマンが使うアプローチブックとかによく使われていたわけね。そういう言葉は1ミリもお客さんは動きませんよと。そういうふわふわした曖昧な言葉っていうのは、へえ、あっそ、俺には関係ねえやっていうふうに思われちゃいますよということになるわけね。だからその反対をしたらいいってことなんだ。反対をしたらいいってことだから、つまり何かっていうと、超具体的な言葉を使いましょうねということね。具体的な言葉を使わないとお客さんは反応しないですよと。でここで要注意なのが、売り手と買い手には大きなギャップがあるわけだから、こちらが具体的な言葉をどれだけ使っていてもお客さんからしたらそれが注意を引くような言葉、お客さんからしたらおおって思う夢中になるような言葉じゃない場合があるわけだから、すごく注意が必要ですよと。じゃあお客さんを思わず夢中になってしまうような言葉を営業トークだとかアプローチブックとか広告やホームページに載せた方がいいですよってことなんだけど、じゃあ一体それ何ですかと言われたら、ズバリ言っちゃいます。僕はもう前々から言ってるんだけど、あなたが扱っている商品のメリットとデメリットです。特にデメリットを載せましょうってことね。デメリット入れたらいいと思います、はい、あなたの商品のデメリット。でもそれを言うとね、結構みんな反対するわけですよ、商品のデメリットなんか言ったり伝えたりとか、ホームページとか広告なんかに載せたりしたら、そのお客さんが欲しいと思わなくなるじゃないかっていうふうに言う人がいてるんですけど、それはもう大間違いですよってことね、もうむしろそれをヘッドコピーとかに持っていくとものすごい反応しますよってことね、アプローチブックでも一番最初にボーンって見せたら思わずおーってなるみたいなっていうのを知っておいた方がいいです、心理的に。そんなデメリットなんでバーンって載せられたら思わず手に取って見ちゃいますよと、思わず読んじゃいますよと。営業マンのセールストークだったら思わずもっと詳しく話聞かせてよっていう風になりますよってことね。でそのデメリットを特に強く僕は強調して言うんだけど、なんでデメリットですかって言ったら、メリットは他の会社もいっぱいやってるわけ。曖昧な言葉をやめて具体的な言葉を書いた方がいいですよってことは、ある程度マーケティングを知っている人だったりとか、売れている営業マンとかだったら感覚的に分かっているわけね。具体的な言葉を言わないとお客さん反応しないよな。だから具体的なメリットをどんどんどんどん伝えていく人は多いと思うんだけど、でもみんなやってんのよそれ実は。だからライバルと一歩も二歩も差を開けたいんだったら、デメリットを書いた方がいいと思います。具体的なデメリットです。でまず具体的なデメリットメリットってどう書けばいいんだよ分かんないよっていう人がいてると思うから、まずね、メリットとデメリットそれぞれ20個以上書いていきましょうって言いたい、紙に書いていく、メリットとデメリット。でもちろんアンケートを書くっていう、アンケートを見るっていう、アンケートを作って書いてもらってそれを見るっていうのももちろん大事だし、であとはこちら側もたくさんのメリットとデメリットをいっぱい書いていく必要がありますよと。たくさん書く必要があります。だから20個以上書きましょう。20個以上です。でよその会社、ライバル企業とか競合相手っていうのは5個とか10個ぐらいは書いたりしています。だけど20個以上も書いている人はいないので、だから20個以上書きましょうと。20個以上具体的なデメリット具体的なメリットを書いたらお客さんはおーってなってくれるわけ。 ここ詳しいぞと、他の会社は隠しているようなこともオープンにして見せてくれるってことだから、ここの会社は信頼できるぞというふうにお客さんも納得してくれるからね、うん、だからお客さんが反応する言葉っていうのは一体何ですかって言われたら、ズバリデメリット、商品のデメリットを書きましょうねと言いましょうねってことね。アプローチブックでもボーンって見せられたら思うぞ、おーってなるから、だからそのデメリットの部分を冒頭に持ってくるのもよし、で、中盤に持ってくるのもよし、さ、まあ、後半に持ってくる必要ないかなと思うけど、まあ、序盤か中盤かなと思います。で、僕はどうしてたんですかって言われたら、僕はアプローチブックの場合は中盤に持ってきてました。で、広告だとかホームページとかダイレクトメールに関しては序盤に持ってきてました。で、なんでアプローチブックは中盤に持ってきたかっていうと、アプローチブックを用意しているってことはお客さんと対面していることだからね、営業マンと対面しているわけだから、ある程度興味がある前提で来ているわけね。そしたらもう最初からあの見せていくと結構見てくれるわけよ。ただ中だるみするような中盤ぐらいでデメリットをボーンと持ってくると思うぞ、おおってなってくるわけよ僕のやつだったら太陽光発電で、パネルが台風で飛んでいったとか、そういうもう見たくないやつを見せるわけね手抜き工事の実態とか言って見ると思うぞ、ええー、とか言ってお客さんが見るから、うん、僕のアプローチブックの流れは最初にお客さんの施工例の写真をダーッと見せていって、でその後太陽光発電 の、 そのまあ説明ね、こんな風になるんですよって言って説明して、で変わらない場合はこういう風に工事するんですよって言って、である程度が終わった後で、でも要注意なんですよっつってドーンと持ってくるわけよ下手な業者に頼むとこんなことになりますとか言ってボーンって見せると、まずお客さんがおーってなってくるわけね、うん、これ何か分かりますとか言って、あの下手な業者に頼むとこんなことになるんですよとか、壁にこんな穴開けるんですよとかね、うん、で、あの台風が来たら雨漏りするんですよとかで、雨漏りしてる写真とか台風であの屋上から飛んでいったパネルの写真とかね、あの調べたら出てきます、 Google とかで検索したらニュースにもなっていましたから、そういうのをいっぱい集めてバーって載せるわけ、うん、バラバラに飛んでいった太陽光パネルの写真とかね、もう見るも無残な写真がね、探したらあるんですよだから多分 Google で検索したら見るも無残なあなたが使っている商品の画像っていうのは出てくると思います、デメリットとしてね。で多分 こんなことになったとかいう事例なんかも出てくると思うので、そういうのをいっぱい見せてあげるとうわーっていうわけで、お客さんはそれを見て買う気をなくすかっていうと、そうにはならないわけですよ。こんなことに合わないためにはどうしたらいいんですかっていうことを考えてくるわけだから、それをちゃんと解決案としてちゃんと提示してあげると、こういうふうになりたくないんだったらこういうことをしなきゃダメですよとか、こういうことがチェック項目してあげられるんですよとかってことを営業マン側が言うってことは、うん、ってことはここの会社はしっかりしてるよねと、だからこういうこと言ってくれるんでしょうっていうふうになってくるわけだから、じゃあ無条件にじゃあ丸々さんだ、僕は辻さんお願いしますっていうふうになってくるわけね。で下手な安いところにとかで頼んでしまうと、こんな目に遭いますよなんて言われたら、もう安いところに頼めなくなるわけよ、こんなん怖いわと。いくら10万20万安いからといって、ね、5年後雨漏りしたとか、5年後台風でパネルが飛んでてお隣さんの車を直撃したとか、たまったもんじゃないっていうふうに思いますから、それを見せるわけね。こんなになったらたまったもんじゃありませんよって言って、で確かにっていうふうにこう思わせてやっていくと、お客さんが確かにな、なんか具体的なデメリット、まあ、もちろんメリットも大事なんですけど、具体的なデメリットっていうのを上げていく、それを画像付きで載せてあげると、もううわちゃーっていうふうにお客さんがものすごいその興味関心を示してくれますからね。だってお客さんからしたらそんな目に遭いたくないわけですよ、うん、あの相見積もりいっぱいして1万円でも1円でも安いところに頼むぞっつって、その1円安くしたばかりにそんな目に遭いたくないわけだから、だからそういう目で、あのそういうのを見せてあげるとお客さんはうわちゃーっていうふうに思っちゃいますから、ぜひそのデメリットっていうのを見せてあげましょうと、その営業トークの中にも入れていくのもよし、あのアプローチブックにも入れるのもよし、広告に入れるのもよし、ホームページに載せるのもよし、ダイレクトメールに載せるのもよし、よしっていうか載せた方が反応率高くなります、載せた方が制約率も高くなるので、ぜひねそのデメリットっていうのを載せていきましょうね、見せてあげましょうねっていうのを言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、アマゾンレビュー星 4.8 の書籍、 ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。